FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの8章の37節から47節を見ていきます。ヨハネの8章ではいくつかの質問を見てきています。この質問が一つ一つのセクションのタイトル、また黙想の質問にもなっています。イエスはご自分について何と明かしされたか、イエスは誰か、イエスの弟子とは誰か、などのタイトルで質問で見てきています。今日のタイトルは、神のことは誰ですか?という質問で見ていきます。今回の箇所は少し重い箇所にもなります。イエスが悪魔の子供について話すからです。それでもイエスが私たちが神の子となれる道を築いてくれました。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたを私たちがキリストに信仰を置くことを通してあなたの子にならせてくれることを感謝します。私たちの中であなたの聖霊が働き、私たちに御言葉が理解できるように、あなたのハートを知れるように助けてください。私たちが御言葉を分かち合うとき、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。このヨハネの8章の37節から47節で、イエスは私たちが神の子または悪魔の子かということをはっきりさせる根本的な質問をしていきます。ここで注目していきたい質問というのが、あなたの父とは誰ですか?またヨハネの8章での各箇所、各セクションでイエスがご自分の天のお父さんについて何と言っているかというところを特に注目して見ていってください。37節と38節から始めていきましょう。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。ここでイエスが御父に関して会話をのフォーカスを戻していくことに気づいてください。イエスがやったこと、言ったことすべて御父を通してやりました。イエスがユダヤ教のリーダーたちに言ったのは、自分が父から来たからやっていますというふうに伝えています。彼らはアブラハムの子孫だったけど、神の子ではなかった。イエスを殺したかった。だからイエスの言葉を受け入れなかった。イエスが彼らにこの質問、あなたの父は誰かという質問について話し始めます。アメリカでは多くの人は、自分が神の子だと思っています。彼らが教会で育ったから、教会に行っていたから、などという理由でそのように思っています。彼らは親がクリスチャンだったから、またアメリカで生まれたからクリスチャンだと思っている人たちが多いです。でもイエスがここで言っているのは、イエスがニコデモに言ったように、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないということと同じです。私たちが聖霊によって新たに生まれたとき、私たちは神の家族となります。私たちは新しい性質を受け、それはイエスが私たちのうちに聖霊を通して住まわれ、私たちに新しい命を、キリストにある命を与えてくれるからです。新しく生まれていない人というのは、彼らの罪の性質によってサタンの支配下に生き続けています。彼らは彼らの父の悪魔の働きをやります。39節、彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。 40節、ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。イエスが話している人たちは身体的に言うとアブラハムの子孫でした。でも霊的な子孫ではありませんでした。彼らには信仰がなく、アブラハムの行いをやっていなかった。イエスの言葉を受け入れなかった。逆にイエスを殺そうとしていた。彼らは神の子ではなかった。彼らはアブラハムの霊的な子供でもなかった。イエスは彼らに直接41節で、あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。42節、イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるのですから。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。イエスが彼らに言っていたのは、なんで私の言っていることがわからないの。あなた方は私の言葉が本当に聞こえないんだよ。イエスはまた御父との関係を強調して彼らをチャレンジします。それに対してユダヤ教のリーダーたちは、私たちは父なる神がいますよと言いました。この教師たち、パリサイ人たちは律法に従おうとしていた。それが神から来たと信じていたからです。でも彼らは神に敬意を表さず、父として敬意を表さなかったし、イエス、神の子にも敬意を表さなかった。だからイエスが、もし神があなた方の父だったら、あなた方は私を愛するはずだよ。私は神から来たんだから、と教えています。今までも何回も指摘していたのですけど、イエスが何回も何回も神から来て、御父から送られてきているということを強調し続けます。ぜひ、このヨハネの福音書で出てくる父という箇所についてのファイルを、アップロードしたので、それを見てください。毎回父と出てくるところがあったら、それを記載してください。イエスの教えというのは、自分の御父との関係、また御父とに頼っているところを見せ続けています。イエスの教えを受け入れるには、私たちは御父との一体感も受け入れないといけない。なんでかっていうと、イエスがそう言っているから。イエスが自分の教えというのは全部御父から来ていると言っているから。ユダヤ教のリーダーたちはイエスと話していて、彼らは神の子ではなかった。その理由というのは、彼らがイエスを愛さなかったし、イエスが父から送られてきたことを信じなかったからです。43節、あなた方は、なぜ私の話がわからないのですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。イエスの言葉を受けられなかった。理解もすることできなかった。それは神が、御父が彼らの神でなかったからです。44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。ユダヤ教のリーダーたちはイエスを拒絶しました。メシアとしての支配権を拒否しました。彼らは父が神であると言っているけど、彼らはイエスに敬意も表さなかった。だからイエスが彼らに、あなた方は悪魔の子供だよと言います。彼らがやりたいことは全部悪魔の やりたいこと。イエスを殺したいこともそうです。サタンというのは初めから人殺しで、サタンには真実がない、嘘つきであって、嘘をしか語らない。これがサタンの性質です。 サタンが嘘の父です。もうとっても大切なことです、これは。私たちがサタンが嘘つきであって嘘の根源であるということを覚えておかないといけません。私たちに嘘をつき、私たちを惑わし、自分について、神について、他の人について嘘をついてきます。私たちが嘘が悪魔の影響によって起こることだということを覚えておかないといけない。もうほとんどの人がどのような形でか嘘をつきます。ちっちゃい嘘だから、そんな大きな問題にならないから。でも私たちが嘘をつくと私たちはサタンの言葉、悪魔の言葉を話しています。私たちが嘘をつくと私たちは自分をもっと多くの嘘に扉を開いてしまいます。もし悪魔があなたの父だったら、悪魔のやりたいことを、欲望をやりたくなってしまいます。悪魔は初めから嘘つきであって殺人、人殺しです。真実が全くありません。45節から47節を読みます。しかしこの私は真理を話しているのです。あなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。ユダヤ教のリーダーたちが神の子でなかった理由というのは、彼らがイエスを信じなかったから。イエスが真実を語ったけど、彼らは理解できませんでした。彼らは聞くことすらできなかった。神のものではなかったからです。悪魔の子供だったからです。私たちはイエスの教えを受け入れ、イエスの父を拒否することはできません。イエスが私たちに要求しているのは、私たちがイエスを御父との関係をもとに受け入れることです。イエスについての教義を信じることは、私たちがイエスに敬意を表し、イエスの父に敬意を表さないと意味のないことです。ヨハネの3章で見たイエスがニコデモと話す中でも、新たに生まれ変わる必要がある。霊的に生まれ変わる必要があるということを見てきました。神の異なるというのは、御霊の働きが必要です。私たちが神の子となるのは、私たちが新しく生まれ変わることを通してです。私たちが神の子として生まれ変わるのは、私たちが神の命を受け入れ、神の霊が私たちのうちに住まわれ、内在するからです。これが霊的に新しく生まれることです。ヨハネの1章でも、12章でも、13章でも、すべてイエスを受け入れる人が、イエスの名前を信じる者が神の子となる権威を与えられ、特権を与えられるということを見てきています。またここからも見ます。これは本当に素晴らしい約束で、受け取る人にはとってもいい約束です。イエスの名を信じ、イエスが私たちに神の子となる特権を与えてくれたこと、素晴らしいことです。神様があなた方の父ですか？多くの人はこの答えに対してはいと言えません。でも私たちみんなにこの約束が与えられ、誰でもイエスを受け入れる人、イエスの名を信じる者は御父を父とする。その人たちには神の子となる権威が与えられている。こんな素晴らしい約束ありません。私たちは自分の地上の親を選ぶことはできません。でも私たちは永遠の父を選ぶことができます。神の子となることはとっても簡単にできます。私たちが神を父として敬意を表し、イエス、神の子イエスをイエスとして崇めていくことから始まります。その他すべては神様の働きです。私たちはただ心を開きイエスを信じないといけません。この質問 私の父とは誰ですかということに対して明白な答えがないといけません。ぜひ今日聞いている皆さん、今日決断してください。神を父としてください。イエス、神はあまりにもこの世を愛されたために一人子を与えて、信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を与えられる。イエスを受け入れてください。あなたの主として、救い主として、イエスに目を向けて信じてください。今日が祝福の時、今日が救いの日です。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様を、私たちはこのような箇所、重い箇所を見ていくと心が重くなります。多くの人がまだあなたの子ではないです。まだ悪魔に支配されています。あなたが私たちをサタンの支配、また私たちの罪から救いに来てくれたことを感謝します。あなたがまた私たちにイエスを受け入る者に素晴らしい約束を与えてくれていることを感謝します。信じる者は誰でもあなたの子供になれる権威が与えられていることを感謝します。今日が救いの日だということを感謝します。どうか私たちの家族、友達の心を動かしてください。あなたに目を向けられるように、あなたの子供となれるように働いてください。これらすべてをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。